テレビでタイタニック号沈没のミステリーっていうのを見ました。タイタニック号っていうのは80年以上前、世界最大の豪華客船、イギリスからアメリカへ渡る処女航海で大西洋の真ん中で氷山にぶつかって沈没して千数百人が運命を共にしたっていう最大の海難事故。そのタイタニック号のことで聞いているのは、あの有名な死を身元に近づかんっていう賛美歌、あの賛美歌のエピソードとして伝えられていました。そういうふうに覚えていました。タイタニック号は沈む時ですね、みんな食欲としてあの死を身元に近づかんっていうことを歌いながら沈んでいったんだ、そういう形でですね、信仰を持っているっていうことは素晴らしいことですというふうな、いわば美談として伝えられていたわけですが、いろいろそういうことを研究する人がいらっしゃるわけですね。なぜあんなに大勢の人が沈んだのか、氷山にぶつかって沈没するまで 2時間以上あったんだそうです。それがどうしてそんなにっていうのは、一つは救命ボートは一等船客と二等船客用にだけしかできてなかったというのと、三等船客というのは数が多かったんですが、この三等船客は北欧ノルウェーとかデンマークとかからアメリカに移民する人たちが何年もかかってですね、お金を永遠と蓄えて、そしてなけなしのそれを使って今度はアメリカに夢を託して移民する人たちが三等船室、三等船室にいる人たちというのは一番低いところにいて、驚いたことにはその三等船室からデッキに出る階段がなかったんだそうです。だから三等船室にいて助かった人は奇跡的ですから、あの千数百人の遭難者の大半 80% ぐらいが三等船室の方だったということを聞いたときですね、今度は複雑な、あるいはやっぱりある種の怒りに似たものがこう起こってくるわけですね。これはやっぱり人災だということですね。その頃からずっと、まあ、キリスト教も含めてですけれども、偉いっていうことが本当に偉いって言うんですか、この立派だ、有名、出世するっていうのが偉い。だからキリスト教の信仰でもやっぱりそういうなんか人のできないことができることが偉いっていうふうな、あの受け止められ方がなされてきてたという気がするんですね。でも今そういう事実を知るにつれて、じゃああの時に亡くなった人も大変腹が立ってるだろうな、あんな時に知らなくてよかったのにっていう思いに駆られただろうなっていうふうに思わずにはおれなかったんですが、しかしそういう死っていうことについては意味を探ると、いつでもそういう虚しさに到達するわけです。地下鉄サリン事件、あのサリン事件で亡くなった10名の方っていうのだってご遺族の身になってみたら腹が立って腹が立って仕方のないことだろうと思う。どうしてあの時あの地下鉄乗ったんだろうとか、あるいは逆にまた不思議にあれに乗るはずだったんだけど、ちょっとしたアクシデントで行かないで助かったという人もあるかもしれません。そういう死とか災害とかっていうのにぶつかった時に、どうしてあの人がそういう目に、それが今度私にってなった時にまた落ち込まざるを得ないですね。今日のテキスト、ヨハネによる福音書の20章の一節以下、つまり空の墓を発見したマグダラのマリアの話なのですが、このマリアという人は7つの罪を許されて清められた人というふうに言われて、言ってみればイエス様によって決定的に人生変えられた人だと思うんですね。ですから彼女はもうこれからの人生はイエス様のために使うんだっていう思いでいただろうと思うんですが、そのイエスが無残な十字架の死を遂げた、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかっていう 言われ、しかも受難衆のあの苦しみっていうのはもう大変なものですね。普通あの十字架刑っていうのは聞くところによると生き延びる人は1週間ぐらい生き延びてるっていうことだそうです。日本の貼り付けと違ってですね、釘付けて晒しておくだけなんですね。ですから最高残酷な死刑なんですが、うーんと苦しめて恥をかかせて死なせるね。それがイエス様の場合は午前9時にかけられて午後3時には息を引き取られる、異例の短さなんです。これはどうしてかっていうことは詮索不可能なのですが、想像するのにはあの受難衆の5日間の大変な疲労、特に十字架の横切り、これはもう大変な重さですね。それを背負わされ、これも伝説によるとこのゴルゴタの箇所形状まで負わされているのに間で2回イエスが転んだというふうに言われてますね。しかも鞭打たれてからもう疲労困憊、その極に達していた。肉体的にそうでしょうし、精神的にある種の絶望状態に立たざるを得なかったと思います。それに耐えられたっていうことだけでもすごいですね。頼みとする弟子たちは何にも分かってないということですね。しかも肝心な時に逃げてしまう。だから完全に一人に追い込まれ、そして十字架上では神も祈りに応えてくれないっていう最高の絶望の状態に陥る。その姿を見ていたマリアはあとは自分にできることはイエス様の亡骸を引き取って、ちょうど日本的に言うともう髪を剃って尼さんになって菩提を弔おうという決心をしていたかもしれませんね。その遺体を引き取ろうとして、今日で言えば日曜日の朝早く、なぜ朝早くっていうふうになるかと申しますと、その当時のあちらでのイスラエルでのですね、日の数え方っていうのは夕暮れ、日没から日没にっていうのは一日の考え方、夕暮れから一日が始まるんですね。安息日っていうのは土曜日なんですが、この日には一切のことをしてはならない。だからいわば十字架につけられた日が金曜日なんですが、土曜の安息日っていうのは金曜日の日没から始まるわけです。だから午後3時に息を引き取られて日没までです。時間はあんまりない。これはアリマタヤのヨセフという人が急いで引き取ったって書いてあるんですよ。交渉してですね、その一昔前の占領軍司令官マッカーサーみたいなポンティオペラトっていうところに直訴していろいろ手続きしてやっと引き取った。普通ならば防腐剤とね、香油をつけてそれできちんと巻いてっていうことなんだけれども、もう安息日で一切そういうことはできないということになってますから、必死でただ巻いてそして墓に納める、これがやっこさだったろう。聖書を見ると婦人たちはどこに納められたかを見届けた。ここがまた婦人たちの偉いところですね。男たちは書いてないんですね。口ばっかり偉そうに言ってですね、教会の力っていうのはこの教会でもそうですが、ご婦人たちで持っているというのはこれもう聖書の時代からそうですね。一番肝心なところっていうのはやはり女性たちがしました。もちろんマグダラのマリアも見届けたんです。彼女はもう志がありますから、もう犬一番に行くんだ。だから本当はもうその金曜日の晩に行きたいんだけど、これはもう許されない。だから土曜日の晩で日没で安息日は終わるのですが、今のように懐中電灯だなんだってないですから、その作業ができない。だから夜が明けるのを待ちかねて つまり日曜日の朝早くに後の始末をしてですね、きちんとしたいっていうのでマグダラのマリアが言った。このヨハネによる福音書では彼女一人ということになりますが、他の福音書では婦人たちですね、とにかく婦人たちが、そして墓が空であるのを見たということになります。今日のところでですね、見るっていう言葉、これは前にも申し上げたんですが、このヨハネによる福音書の一つの特徴なんですね。一節の、そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それから六節の、シモン・ペテロもついた、彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。八節、それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。十一節、泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、十二節、白い衣を着た二人の天使が見えた。14節、イエスの立っておられるのが見えた。最後が18節のマグダラのマリアの私は主を見ました。このヨハネによる福音書はその見るっていうことに二つの意味を見ているようです。表面だけを見て自分の価値観でですね、自分の潜在意識とか先入観とかそういうもので見る、つまり人間的に見るっていうことと、もう一つは同じものを見た背後に信仰的な意味を見る、現象から見た、あるいは人間の常識から考えた結論ではなくて、逆説的なですね、信仰的な神様からの語りかけを見る、そういう意味ではいろいろさっき引用したその見るっていう言葉は、まだ人間的に見ていたマグダラのマリアが最後にイエスと復活のイエスに出会って私は主を見ましたっていう時に、これはまさにどんでん返しの死に打ち勝った主を見た。それはマリアが敬愛したイエス様が亡くなった後自分にできることっていうのは最大限まさに墓守りをするっていうことしかなかった。これが人間の決定的な限界であるんですね。しかしイエスはよみがえられた、しかも決定的な苦しみの後によみがえられたっていうことは、ここに二つのとても大事な意味があるのです。ただウルトラマン式にですね、やっとやられてるんだけど、どんなことでも負けないでまたパーッとフェニックスですね、不死鳥のようにまた蘇ったっていう、そういうヒーロー的な蘇りではなくて、我が神我が神どうしてっていう決定的な絶望のどん底から蘇られたというところに、人間の死にまつわる不条理、そしてどうにも納得できない、どうして私にあの人にこのことが起こらなきゃならないかっていう、その悪魔性にイエスは共に浸られた。マーチン・ルッターという人はイエスの十字架からの復活っていうのはですね、こういう表現するんですね。イエスは悪魔を悪魔によって滅ぼしたという言い方です。自分が悪魔と共になられることによって悪魔を滅ぼした。それは別の言葉で言うと、我々の死はキリストの死によって締め殺された。私たちの目で見たときにはそれぞれに非業の死ってなりますね。ああどうしてっていう、そういう私たちの価値観で言うとそういうことがあるのだけれども、これは神の目から見たときにどんな死においても無意味さはないぞというのがよみがえりです。よみがえりを信じるっていうことは、これはただね、死んだって生き返るんですよ、そして不老長寿のね、そういう輪廻転生を信じるというような形の 生き延びるという意味ではなくて、よみがえりを信じるということは、これは私たちの価値観ではなくて、天地をお作りになった歴史の主を信じるということです。私たちの判断じゃなくて、この全能の神が愛であって、そしてあらゆる不合理を超えて全ての人を愛してください。私たちの目には無意味に見えても、神の目からは決して無意味ではないという、そういう印がよみがえりだというふうに受け止めなければならないんじゃないかと思うんですね。数年前の宗教情報という雑誌にですね、釜ヶ崎で働いてらっしゃる木田神父のいろんな文章が載ってたんですが、8年ぐらい前ですね、その被害行為労働者の方の受選の話が書かれてまして、私は心を打たれたんですね。彼はちょうど今日のテキストのところを教会に来ていて、お話を聞くわけです。そして墓が空だということを聞いてですね、だから墓はどの墓も空になってしまう、みんなキリストの復活によって身元に帰るのだからっていう、そういうね、私たちの墓はあるけれども実は空と同じだよっていうことを聞いた時に、彼はポツッと言うんです。そうか、墓は空っぽなのか、それでいいのかっていう。彼は一人孤独でですね、彼にもふるさとがあるんですけれども、不義理をしていて戻れない。そしてもうふるさとの人ももう見捨てて絶対歓迎しない、だから戻りたくても戻れない。次第に年を取ってですね、自分も死を迎えるかもしれない、できればみんなと一緒の墓に入りたいという気持ちも持っていたに違いない。だけどそれも無理だ。復活のメッセージを聞いたときに、そうか、墓は空っぽか、それでいいのかっていう、そのことを悟ったときに、彼はバプテスマを受けたんですね。そして洗礼直後に、はっきり主よ復活を信じますと告白して、波入れる人々が深い感動に襲われ、つまりとても素朴な人がですね、単純に復活を信じているっていう、その姿、しかも墓はなくていいのかっていうところに本当の安心感を持たれてたっていうところ、これどうぞ間違えないでくださいね。キリスト教では墓はどうでもいいんだよ、いらないんだよっていうことを言ってるわけじゃなくて、仮になくても大丈夫ですよっていう、それが復活の信仰です。私たちも人間ですから、不条理でもう泣かざるを得ない、そういうことにぶつかる、これが人生ですね。あれは悔しくて泣かざるを得ないっていうこともあるかもしれないし、現実に追ってるかもしれない。でもよみがえりの主が痛もうっていうことが、マリアに婦人よなぜ泣いているのかっておっしゃる、そのよみがえりの主が私たちと共におられるっていうことを覚えたい。保守的なユダヤ人キリスト者、結構初代教会いたのにもかかわらず、しかもその保守的なユダヤ教では安息日が一番大事だったんですよね。その安息日を土曜日から日曜日に変えたっていうことは、決定的な事実なくしては起こり得なかったです。主イエスがよみがえらなければ起こり得なかった。他のことでは保守的であっても、安息日は土曜日ではなくて日曜日なのだっていう、この事実が教会の基盤にある。その上に乗って礼拝しています。もう泣かなくていいとおっしゃる方が つも共におられることを信じて、また絶望を乗り越えてまた歩んでいくものになりたいと思います。お願いしましょう。父上様、御導きを感謝いたします。私たちの決定的な限界である死を乗り越えてくださって、永遠の命を約束してくださり、その中にすでに私たちをバプテスマを通して確かに入れていてくださっていることを感謝をいたします。いろいろなことに思い患ったり心配したりするものですが、いつもあなたを見上げて望みを持ち続けることができるようにお助けください。なぜ泣いているのかと問われる主がいつも共におられることを覚えさせていてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。